Onore sarà per te, ma dai marine, da te la vita prende ogni splendore, all'esser mio la gioia ed il desine. Nasconditi con me, vedi fiamma d'ore. Io folgorare te riesco a dire, vedrò nell'occhio tuo liberatore, e la verità delle cose più umile abbrasso. Da te le voci colore.
塩塚貴教の燃えろ
オペラ街道
メラメラメラメラメラ
というわけで始まりました。
こんにちは、
こんにちは。だこれね、今日もだいぶ寒くなりまして、
はい、
寒波が来ていて、まあまたからね、まあちょっと風邪をひいたりとか、そういうことも気をつけたいところだなというございます。
はい、
うん、オペラでテノール歌唱をしております塩塚貴教です。
サブパーソナリティのアマテルです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日もですね、はい、オペラですとか、まあ、ちょっと面白い話もねしながらやっていこうかなと思います。
はい、
うん、で今日コロナなんかもちょっと若干ね落ち着いてて、
そうですね、
まあ、とはいってもまあ冬場ですから、まあいろいろね感染症なんかもやりしたいなと思うんですけれども、
はい、
うん、
こちらは東京メトロ東西線木場駅から歩いて2分、深川ギャザリア内レインボータウン FM オープンスタジオから生放送でお届けしております。この番組はドリームファクトリー、金砂郷食品、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園リテールブランディング、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたします。
はい、
はい、
だいぶね寒さ免疫というお話、
はい、うん、そうですね、免疫大事です ね、この時期寒くなりましたものね、はい、うん、
前回の放送の時に、
そうなんです、
少しこう椿姫のお話をして、椿姫の中で、
はい、寿命が伸びるという、
まあ、そうなんですね、
はい、
イグノーベル賞をお取りになった方がいらっしゃいまして、その研究の中でこう椿姫を聞くと、
はい、
このマウスの心臓移植をすると何倍も長生きするっていう実験結果が出て、でどうやら人間にもこれはいい兆候があるんじゃないかと、うんうん、もしかしたらみんな聞いた人も寿命が伸びたりするかもしれないよ
そうです ね、話を振っておきながら曲はご紹介できなかったんですね。
この前こう言うだけ言っといてじゃあ曲はって言ったら曲今日ありませんなっつって言って
そうです、
すいません、
今日はご紹介できますね。
そうですね、罪滅ぼしじゃないんですけれども、ちょっと今日はね、
はい、
持って、参りました。
ありがとうございます。
そうですね、今日のうん、椿姫のお話で言いますと、
はい、
まあ、今日お送りしようかなと思うのは、
はい、
乾杯の歌という
やつですね、
はい、乾
杯の歌、有名ですね、
まあ、
はい、
そうですね、椿姫でどれやるといいのかなって思うんですけれども、
はい、
まあ、椿姫で言うと一番有名な曲になるでしょうかね、うん、
はい、
裏社交界の話です。椿っていうのはフランス語ではドゥミモンドなんて言うんですけれども、はい、
高級娼婦ですね。
高級娼婦、これアマテルさん大好きなんですよね、椿姫。
ああ、そうですね、もう本当美しくて悲しくて切ない物語ですね、
うん、そうなんですね、はい、この
曲がまたすごいですもんね。
すごいですか、やっぱり寿命が伸びそうな気がしますか、はい、
寿命、そうですねでもこう椿姫の役をやられる方は病んでしまうことが多いそうですね。
よくご存知っていうか、近くで見てますからね。
そうですね、役にこう入り込みすぎちゃって。
そうなんです、椿姫って最後は肺病で亡くなってしまうんですけれども、役作りをね、ソプラノの歌手の女性の歌手がやると、まあ、役に入り込みますと、ずっと咳をしてゴホゴホゴホってこう、ね、
はい、
役作りをしていくと 本当になりきりすぎちゃって、だんだんこう顔色悪くなってきちゃって、
そう
です、ね、だんだん青白い顔になってきちゃって、しかも痩せていく、なんか痩せていって最後本当に死にそうな感じでこう亡くなる感覚ですか ね、 ですね、役作り
入り込みすぎちゃうと。そうなんです、ね、
非常にそれがありまして、だからみんなもう鶴のように細くなっていく、
そういう場合もあると。
そうそう、でテノール歌手は元気づけなきゃいけない、
そうですね、
はい、元気づけなきゃいけないので、いいものを食べて元気を出さなきゃいけないって、テノール歌手はだんだん太っていくっていうこの
本当ですか、
多分そうだと思います
先生もそうなんですね、
まあ、あのやるとだんだん太っていって、これ以上太らないでください
ね。そうですね、お衣装がすでにのサイズ確認しているの で、ね、変更はちょっと差し控えていただきたいと思います、
うん、まあそんなことが実はちょっとあるような曲でございます、はい、
そうですね、う
ん、まあ、今日はねそういった曲も少しあの解説をしながら、
はい、
うん、あのやっていこうと思います。もう一つは、はい、まあ
シェ
ニエですね、アンドレア・シェニエという詩人の、はい、ものですけども、これまた、はい、ま、後でちょっと解説もしようかなと思うんですけども、
アンドレア・シェニエはオペラ好きの方は本当にお好きなものですよ ね、
うん、ね、もうこれ僕、これはもう個人的な趣味で僕が大好きな、は
い、ライフワークとされてます
ね、ライフワークとしております、はい、でも有名、テノールの間では有名なんですけれども、
はい、
みんなこう知らない、椿姫は知ってるけど、アンドレア・シェニエって何ですか、
うん、
あんまり知らないっていうのもね、これもったいないので。
そうですね、うん、本当に美しい曲ですね。
そうですね、
あの、うん、曲というか作品ですね、
ねえ、まあ、それからちょっとだけ、まあ、近況もご報告ということで、
はい、
うん、まあ、個人的な、ね、近況でございますけれども、この頃黒船というオペラを、
はい、
先月ですか、
はい、
上野の西洋圏でちょっと歌ってまいりました。
コンサートがあったんですね。
そうなんです、上野西洋圏、あの洋食の美味しいところでございますよね。あそこでミステリー作家の、世界的なね、本格ミステリー作家の島田先生ですね、はい、この第1回にも島田先生ここにおいでくださいまして、
そうですね、ゲストで来てくださいましたね、
面白い話をいっぱいしていただきました、
は
い、
とってもダンディーな方で、
そうなんですよね、うん、まあ、まあ女性にも非常に表になってます。
そうですね、
かっこいい先生でいらっしゃいます、うん、世界的にこう島田総司賞なんかも、はい、その、島田先生が作った黒船というオペラ、
はい、今まだ完成、未完成なんですね。
そうですね、たくさんアリアとかいっぱいできてきまして、はい、でいよいよ本格的に 来年ぐらいっておっしゃってましたかね、完全に完成しまして、今もう前奏曲ですとかね、いろんなものが
少しずつ少しずつ膨らんでいく、その作品の美しさはもう本当素晴らしいです ね、
これも大作でございますね。これをまあちょっと、アリア、各役のキャストのね、はい、アリアが出てできてきまして、それが歌われていって、はい、で僕もこの歌ってきたんですけれども、
はい、
これがまあ非常にすごい
大好評な、
はい、うん、トップテノールですかプリマドンナがいっぱい集まって、うん、ものすごい日本最高かな今までのアリアンオペラの中で、アリアの中でと言いますか、
うん、
うん、面白いあれでございます。
心奪われますね、
うん、今まで日本のオペラって、
はい、
なんて言うんでしょう、日本語にこだわりすぎてなかなか音楽の方がおざなりってわけじゃないんですけれども、
う
言葉にとらわれすぎてこうメロディックないい
フレーズ、
フレーズがねなかなかなくて、こう例えば一回聞いたら覚えるとかそういうのがあまりなかった。マテルさんなんかも日本のオペラでこのオペラのアリア覚えてますとか、ちょっと口ずさめますっていうの
ありますか、ね、口ずさめないですね。ゆうずるとか
ね、有名なのありますけど、口ずさめるのってないじゃないですか、はい、
金閣寺とか、
金閣寺とかね、だからちょっとでもすぐ口ずさめますかって言われたら
ないです
ね、なかなかないんかったんですよね、うん、で今回のこの黒船ってのはそこが一番大きく違うところでしょうか。
ああそうですね、
うん、もう聞いたら一発で覚えちゃうようなアリアですとか、
はい、
それから
この耳に残りますね、
耳に残ってもう一回聞きたいなってなる、まあいわゆる本格的なオペラがようやく島津先生の手によってできてきたっていう、うん、ちょっと
楽しみですね。
そうなんです、日本にとって大きなことになって、うん、来てまして、
すごい楽しみです、
うん、まあ、またこれもね後でちょっとお話を、
はい、
させていただきたいなと思うんですけど、
そうですね、じゃあ、
ま
あ、
まずは椿姫ですね、
まあ、椿姫のこ、うん、今日は乾杯の歌を、
乾杯の歌、うん、つい最近ちょっと歌われた歌った で録音してきた曲で、はい、ちょっと特別バージョンなんですけれども、
そうですか、はい、どんな感じで、
普通は2人で歌うところを、はい、最初出だしびっくりとする、
アルフレードとビオレッタ2人ですね、はい、
今日はびっくりとすると思うんですけど、はいはい、冒頭がバリトンの神田隆さんがブワーッと歌い出して、はい、でテノールの僕が歌い継いで、あと女性2人で、ビオレッタが歌っていくっていう、この
そうです、ね、
20章なのにまるで40章みたいな感じのちょっと変わった感じでございます。それでは椿姫の乾杯の歌です。
お聴きください。
ね、今ディレクターさんとか、ね、
知ってるんだなって、あ、この曲
聞いたことがある、ね、さっきとちょっと話とつながりますけど、はい、こう面白い、こういう曲っていうのを一度聞いたら覚えちゃって、あ、ね、聞いたことがある、聞いたことがある、いいオペラの、まあ、一つ証拠であるかもしれませんね。
そうですね、うん、
一度聞いたら忘れないな。
ヒット曲ってそうですね。
そうですね、一回聞いたら口ずさめちゃったりとかする、
あと作曲する方が夜作曲して次の日も覚えていたらいけるかなっていうのがあるらしい
ですね。そういうところがありますよね、うんうん、やっぱりもうどうなんでしょう、ラジオ局なんかでもね、流す曲なんかもきっとこう一回聞いたら、ああこれ知ってるとか、ああこれいい曲だなって一発でこうピンとこないとね、やっぱりいけないっていうところ、
何かこう、まあ、細胞に馴染みがあるのかしら、こう、
ね、
これを免疫力が上がるっていうことは、
ね、これを聞くとこうやって
免疫力が周波数なのかしら、
周波数なのか、この流れのね、三拍子のこれ持っていくのがとても良いのか、うん、そういう寿命が伸びるのがこの椿姫だけだったという、
そうですね、
こう面白い結果ですよね。
これで元気になっていただきたいですね、はい、年の瀬。
年の瀬、あ、これプレゼントにしようなんてね、打ち合わせの時ちょっと言ってたんですけれども、皆さんの寿命が伸びますように、
伸びますように、
このトラダ椿姫というものでね、はい、このプレゼント、皆さんがきっと幸せに健康に暮らせますように、まあ、続きましての曲は、
はい、
アンドレア・シェニエ、
これも綺麗な曲なんですよね、
うん、5月の美しい日のように、はい、まあ、なんか題名は綺麗なんですけれども、はい、ギロチンにかけられると、これから、
はい、
詩人のシェニエが死ぬ前に残した自世の句でございます、ね、
そうですね、フランス革命の頃ですね、
フランス革命です、はい、ね、それではね、お聞きくださいませ、5月の美しい日のようにでございます。
la fine della vita.
これね、この曲、まあ、アンドレ・シュネっていうオペラよあまりやられないですけれども、はいねはい、これ別に人気がないということじゃなくて、むしろ人気がものすごくイタリアですとか、う
んはい、
日本でも、ね、60年代ぐらいはものすごい人気があったオペラなんですけれども、
うんうん、
今聞いてちょっとわかるかなと思うんですけど、
はい、
とても難しい曲が多いんですよ、
うん、
で高い高音だとか、はい、ドラマティックな表現とかで、
はい、
テノール歌手が一人でずっと2時間とか3時間近く歌いっぱなしなんです、
うんうん、
で実は歌える人がほとんどいなくなってしまったんですね。
あ、なるほど、
うん、それで公演することができなかった、は
い、
でこう僕それもったいない、こんないいオペラなのにもったいないから、はい、自分自身が歌えるようになってやろうと思って、
塩塚少年は
少年だわかんないですけど歌えるようになってやろうと思って、これ一生懸命勉強しまして、
はい、
であのイタリア人のね、アンジュセッペ・ジャコミーニっていう大テノールにもちょっとこれ教えていただきまして、
はい、
よって歌えるようになって、まあ、どんどんもう布教活動じゃないですけど、
シェニエの
シェニエをもうみんな聞いてくださいよ、こんないいオペラなんだからって言ってこう、
はい、
今やっているところなん
ね、そうですね、
うん、
オーケストラの皆さんもこの曲を演奏するのはすごくあの心が高ぶるみたいですね。
そうなんですよ、オーケストラでね、もちろんオペラですので、はい、本来はやるんですけれども、やってるとなんていうのかな、練習の時はみんな淡々とね、
はい、
冷静にこうずれたりとか、
はい、
変な音が出ないように集中しながらあの、うん、淡々とやってるんですけど、
はい、
本番になって物語がだんだん盛り上がってくるじゃないですか、うん、そうするとオーケストラの人たちも、うん、もう興奮しちゃってものすごい、
ね、
もうものすごいでかい音をパンパカパンパカ出してくるようになるんですよね
そこに負けないように歌うのが大変なんですね。
すごく大変でオーケストラの金管のねトランペットの人とかパンパカパンパカこう吹き出す、そうするとテノールの音消されちゃいけないからもうそれに乗っかってうわーっと歌って、つまりそれを2時間とか3時間とかやり続ける、革命
のようですね。
そうなんです、そこが大変、フランス革命のようです。
そうですか、そういう情熱が高ぶる作品なんです
ね。ものすごいですね、だからこうだからその熱量、まあ、オーケストラというかそれぐらい興奮しちゃうわけですから、
うんうん、
お客さんもこれ巻き込まれてものすごい興奮が起こるんですよ。あ、まあ、特に日本人なんてね、あれですか、
ベルサイユのバラ、
ベルサイユのバラ、池田、リオコさんの、
リオコさんでした、
ね、あの方も国立音大に出てらっしゃいますけども、まあ、そういうあの影響があってか、フランス革命にとにかく日本人の人は詳しかったりするし、
そうですね、
大好きだったとか、うん、女性なんか特に ね、
そうですね、
ベルバラの影響ってのがあって大好きな人が多くて、
はい、
だフランス革命って聞くとみんなキラキラってこう目がこう輝いて
くるような気がします、はい、
そうなんです、どんなお話なのなんてこう食いついてきて、で、まあ、実在の知人でね、
はい、
マリー・アントワネットは出るんですか、いや 名前は出てくるけど出てこないですね。あ、そうですか。
でも大体のこう流れはご存知の方が多いので、ね、とっつきやすいですね。
そうですよね。
また宝塚でも、ね、上演されたりもしてますもんね。
アマテルさんがこの宝塚のファンでございまして、ね、こう衣装なんかちゃんとやってほしい方でございますからね。
そうですね。
ちょっとキラキラの衣装を着てやれて、もう、で僕なんかもこう
皆様お楽しみになれる作品です
よね。そうですよね。鎌倉オペラでやった時なんか結構キラキラでね。
キラキラでしたね。
それから
その先ほどの黒船のお話なんですけれども、
はいはい、
今度また4月の9日にコンサートがあるそうですね、はい、
あります。うん、また上野西洋圏なんですけれども、はい、あそこどうでしょう、100何十人か入るのかな、
かなり大きいけれども、ね、人数を減らして
そうですね、
されているようですね。
お料理を食べながらその島田先生もいらっしゃるんですけれども、
はい、
うん、島田総理先生がいらっしゃって、うん、そこでご本人を前にみんなで囲んで、
はい、
音楽を楽しむ会ということでやるんですね。
その黒船の作品がたくさんできるたびに曲が増えていくという、
は
い、
曲が増えていきますし、それから今回は、うん、もう皆さんからもね、ぜひこういうこともちょっと知らせておいてくれよなんていうことがね、はい、いただきまして、まあ、ちょっとこのじゃあ黒船の宣伝的なことになりますけど、ちょっとお話をしますと、
はい、
まあ主役はね、村上さんがやる阿部正弘、
はい、
幕末の老中ですね。
そうですね。ま
あ、黒船がやってきて開国しようかどうしようかっていうことの葛藤がある時代のお話でしたね、うん、
はい、
でその妻奥さんの役、
はい、
これがまた重要な役割を果たす、はい、
これ
が、
金子さんですね。
金子さんという奥さんの役、これが大変重要、はい、でそれがソプラノ歌手お二人、藤井靖子さん、それから山口亜希子さんというね、はい、これはもう彼女たちは
素晴らしい歌い手さんですね、
まあ、世界的に大活躍してらっしゃるプリマドンナお二人がいよいよ登場ということで、
あ、そうですか、満を持して、楽しみですね。
これ世界レベルになってくるものになってきます。
そうでしょうね、うん、
それから、まあ、新しい役なんかも出て、はい、できてきまして、
うんうん、
由井正六、どっかで聞いたことがあるな、これ、まあ、由井小説をもじったものかななんて僕もちょっと思っておりますけれども本当なのかよく分かりません。また島田先生にもちょっとお話聞いてみようかな。
そうですね、当日はそういうお話も、ね、うん、お聞きできるかもしれませんね、
お会いできるとちょっと楽しいお話がいっぱいできますんでね。
そうですね、
でこのそれを小野博晴さんということをやってらっしゃいます。うん、これも小野博晴さんも素晴らしいお声の持ち主で、
素晴らしいお声
ですね、うん、若いんですけれどもこれからきっと世界的になっていくだろうというですね、はい、からまあ、あとテノールもあと4人、僕も疫学水という役をやってますけれども、はい、テノール4人も世界的なレベルの方たち、うん、
はい、
でこういらっしゃったり、
村上さんが
村上さん、ね、その他に 村松さんですとか、
はい、
土崎さんなんていう素晴らしい歌い手さんも一緒にやって
すごいメンバーが揃いましたね。
すごいです、本当にすごいです。
うん、うん、
でピアノとかバイオリンだったんですけど今までこれ以上にもっとすごくなったり、
はい、ね、
だからまあフレンチの食べ放題、食べ放題じゃないのかフレンチの食べ放題だったら大変なことになります。まあいろいろ食べられて飲み放題だそう、で、まあ、辰巳拓郎さん、俳優の辰巳拓郎さんですね、
はい、前回もおいで、
はい、いらっしゃいまして、
お嬢様が、
お嬢様も
出演される
そうですね、黒船に出演され、でその辰巳拓郎さんが最近ワインのプロデュースなんかもなさってらっしゃって、はいはいはい、国産ワインを特に応援してらっしゃる、
名誉ソムリエをされてます
ね。そうですね、そこで、まあ、今用という名前のワインを振る舞ってくださるということで、これ非常に
それは楽しみが、うん、いろいろ、
そうなんです ね、
ありますね。
歌だけじゃなくいろいろこういった楽しみがありますので、うん、よろしかったらぜひこう、
そうやってこういろんなもので楽しめるオペラのこう窓口が、広がるような
ございますね、
うん、楽しみですね。
まあ、これは楽しみですね、まあ、はい、
そうですね。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。SSC シェアハピラジオのホームページから燃えろオペラ街道の番組までお送りください。オペラについてでも発声呼吸などのご質問や応援などお待ちしております。そうですね、あっという間なんですがそろそろお時間になりますね、
はい、
姉妹番組も11番組あります。 SSC シェアハピラジオのホームページ YouTube チャンネルをぜひご覧ください。この後の番組は深川乙巡りです。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。 そうですね、楽しみが来年たくさんありますね。
来年もそうですね、
良い年になってほしいですね。
良い年になってほしいですね。今年のなんか漢字一文字とかって言ったら、はい、山寺さんどんなのがございますかね。
はい、はい、磨くの間ですね。
磨く、
磨かれました、
磨かれた、磨いた方じゃなくて、
あ、自分の心を磨いたって感じなので、磨かれたような、磨いたようなですね。
磨かれてちょっとすり減っちゃったりなんかしてない、はい、そういうことじゃない、
ないです、はい、先生は先生は一言。
僕は担ぐ
担ぐ担ぐです。
担麺の担みたいなやつですね。
はい、そうです、ね、また素敵な年に。
そうですね、人を担いで担がれて、いろいろ
いいですね。はい、また来年、はいね、どうぞ皆様良いお年をお迎えください。
良いお年をお迎えくださいませ。
また来年、
来年次回、ね、
お会いしましょう。
お会いいたしましょう。
では次回の、
うん、塩塚貴則の燃えろ
オペラ街道、
またお会いしましょう、
ね、お会いいたしましょう。